古川ほのかのノープロブレム。皆さんこんにちは、古川ほのかです。この番組は古川ほのかがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。お久しぶりです。あれ、そうですよね、公開収録を挟んでるので、こうやって収録するのが2ヶ月ぶりとかかな。だいぶ久しぶりで、今日はメッセージがたくさん来ててとってもハッピーです。皆さんありがとうございます。最近ね、福岡の方でイベントをやって、それ帰りなので、ちょっとみんなと感情の共有ってやつをやりたいなと思って、今日はルンルンでスキップしてきました。最後までよろしくお願いします。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは古川ほのかのノープロブレム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。古川ほのかのお便りコーナーのお時間です。はい、皆さんお便りありがとうございます。今回ね、メッセージテーマが最近泣いたことはありますかって皆さんに聞いたんですけど、まずはふつおたの方から読んでいきます。ラジオネームかっくん、古ほのさんこんにちは。ミールのイベントで東京、名古屋、大阪、福岡とイベントが開催され、無事に大成功を収めましたね。本当にお疲れ様でした。そこで古ほのさん、とっておきの思い出エピソードがありましたらぜひお話をお聞きしたいです。僕の思い出エピソードは名古屋イベントで、そこで初めてミールナさんのライブを見させていただきました。極寒という厳しい環境の中でも笑顔で歌っている姿を見てとっても感動したことや、古ほのさんと初めてツーショットを撮ったことが素敵な思い出として残っています。これからも素敵な思い出たくさん作りましょうね。はい、ありがとうございます。そう、冒頭でも触れたんですけど、私が所属しているミールナフロムお月ちゃんの歌っていうアイドルユニットが最近リリースイベントツアーみたいなのが終わりました。そう、全部でね、東京、名古屋、大阪、福岡といろんな場所でやらせてもらって、でね、やっぱ曲は相変わらず2曲とかしかないんですけど、みんなね、全部ついてきてくれる人とかもいて、めちゃめちゃ嬉しかったです。このかっくんはね、名古屋で出会って、そっから普通のリリースイベントとかにも遠征してくれるようになって、めっちゃ嬉しかったんですけど、やっぱこの活動をきっかけに知ってくれる人がすごくいっぱいいて、私はやってよかったなとめちゃめちゃ思いますね。思い出エピソードか、なんだろう、全部思い出だけど、でもやっぱりルナループっていう一番最初の初期の曲があるんですけど、まあ、それをこう第二世代というか今の現メンバーでやってる時はやっぱめちゃめちゃエモい気持ちになりますね。あとね、その曲のイントロでこう私が煽りをやったりとか、皆さんこんにちは、ミルナフロム月ちゃんの歌です、これからもよろしくお願いしますみたいなのをね、イントロで踊りながら言ったりするんですけど、あれをね、こう地味にその土地土地の方言で言うっていうのが個人的に結構こだわりポイントで、この間の博多ではもういちいち博多弁を入れてましたね。水筒よーとか、大好きちゃんとか、もうね、エセ博多弁をイントロとかもう入れれるとこ全部に入れて、それをね、後から動画見返したら、私が水筒よーって言うたびに、なんかみほちゃんがめちゃめちゃ爆笑してるのが確認してて私がね、なんかこういうアイドルムーブみたいなのするとメンバーはめっちゃバカにしてくるんですよ。いや、だからもっとアイドルしようよみたいな、そのなんか野球部みたいな立ち方やめてとか、そのなんかやめてそれみたいな、すぐふざけて、なんか3人はこう男子高校生みたいな ふざけ方をしちゃうんですけど、私はね、こうあくまでもやっぱアイドルなのでアイドルムーブをしたいみたいな気持ちがすごい強くて、そうだからこう語尾の全部にこうハートをねつけて喋ろうねみたいなのを言うとね、すっごいバカにされるんですよね。そうだからね、委員長ポジションというか言うので結構頑張ってたんですけど、まあそういうなんだろうな、 MC とかところどころその土地の方言を入れて喋るっていうのを意識してたのが個人的な思い出かな。はい、2通目です。ラジオネームパパさん。古川さんこんばんは。最近泣いたことですが、正直最近どころかもう何十年も泣いた記憶がありません。最後に泣いたのは小学生の頃だったと思います。自分は泣くことがないのが当たり前だし、その方が楽な気がしますが、泣くこと自体はストレス発散になって体にいいと聞きました。古川さんは泣ける体質、泣けない体質ならどちらの方がいいですか？最後に泣いたのが小学生の頃ってすごくないですか？この人がちょっとおいくつかわからないですけど、仮に3、40代だったとしても、だってもう20何年とか泣いてないわけでしょ。そんな人いるのかな。なんか泣かない方が難しくないですか？私はね、結構すぐ泣きますね。嬉しくて泣くことはあんまりないけど、なんか勝手に人の気持ちとかに感情移入して辛そうな人を見て一緒に辛くなるみたいなので泣いちゃうことが結構ありますね。まあ、質問に答えるとして、泣ける体質、泣けない体質どっちがいいですかっていうのであれば、私は絶対泣ける体質の方がいいです。やっぱね、その泣かないってのは、まあ、このパパさんが言ってるように楽なんですよ、感情が動かないのは。そうでもね、やっぱその辛くても得られるものって絶対あると思うので、私は泣いてすっきりするのは結構好きですね。でもね、泣いてるとこ人に見られるのはあんまり好きじゃないから、結構こそこそ泣いてて、人前で泣くことがちょっとできないんですよね。この間の博多のイベントで私最後こう泣いて、ほのかちゃん泣いてるっていう時間を作りたかったんですよ。でちょっと一瞬みんなが喋ってる隙に集中してこう頑張って泣こうかなって思って、こうふーんって頑張って泣いてみたんですけど、やっぱ泣けなくて途中でやめたんですけど、やっぱね、ああいう時に泣けるとね、なんか感動するし締まりますよね。うん、なので私は泣ける体質の方がいいですね、圧倒的に。はい、お便りありがとうございます。もっとねたくさん読みたかったんですけど、私が久しぶりのラジオで嬉しくていっぱい喋ったら時間がなくなっちゃいました。次のフリートークでもお便り読んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上、古川ほのかのお便りコーナーでした。古川ほのかのフリートークのお時間です。はい、先ほど読めなかったお便りを一通読みます。ラジオネームスノーマンさん。ほのかちゃんこんにちは。福岡でのイベント2日間お疲れ様でした。テーマが最近泣いたことですが、福岡での帰りの飛行機の中でポロポロと涙を流してました。今回の遠征で推し活にいろいろと諸事情があり、無事にイベントが終わって自分自身ほっとしたのと、余韻で心の中で感情がぐちゃぐちゃになり泣いていました。恥ずかしかったので周りの人に気づかれないようにしてました。遠征してまでほのかちゃんに会えてよかったです。ほのかちゃんは思い出して泣いたこととかありますか？これからも頑張ってください。いやー、めちゃめちゃ胸が熱くなりますね。実はこれについて今日話そうと思ってて、お揃いです。私も帰りの正確に言うと飛行機じゃなくて空港からの帰り道で泣いちゃいましたなんかっていうのも、飛行機でね、福岡から東京に帰ってきて、東京から家に帰る時の車でマネージャーさんが送ってくれたんですけど、その飛行機でやっぱよくあるあるなんですけど、オタクと被るっていう、そのオタクと一緒に行ってオタクと一緒に帰ってくるみたいな なんかね、結構現場入りはオタクは朝が早いので、入りは被ることあんまないんですけど、この帰りがね、やっぱイベントが夜に終わるとみんなで一緒に帰るじゃないですけど、こう新幹線とかが被るんですよね。そう。で、駅のホームとか空港でばったり会っちゃうなんてことがあるんですけど、まあ便が一緒のオタクがいて、そう、私の席の近くにはいなかったんですけど、ちょっと離れたマネージャーさんの前の席が、その私のファンの人だったんですよね。で、その角度によって前の人の携帯が見えちゃったみたいなのがあって、で、その日の特典会で私の動画が撮れるよみたいな特典があったんですけど、そこでね、撮った私の動画をこうずーっと繰り返し繰り返し、ファンの人が見てましたよって後から聞いて、なんか私すごい嬉しくなっちゃってポロって泣いちゃいました。なんか私はね、会ってる時のみんなしか知らないから、なんかそうやって会ってない時も私のことを考えてくれたり思ってくれたりしてるんだって思って、じゃあ仕事中の合間とかにほのかちゃんの写真とか動画とかを見て、なんか癒されてくれてたりするのかなとか、みんなの楽しみの一つになれてるのかなって思ったらめっちゃなんか嬉しくて、っていうのもね、なんかちょっと悲しい話になっちゃうんだけど、まあどの世界でもデビューするっていうのはやっぱいつか引退をするっていうことと同義じゃないですか。で、私もやっぱいつか引退はするわけで、まあそれが10年後なのか来年なのかっていうのは誰にもわからないじゃないですか。私自身にもわからないし、そう、だからみんなといつが最後になるかとかわかんないし、こう一個一個大事にしたいなって思うんですけど、でも絶対やっぱいつか別れの時は来るわけで、なんかその時にすごくみんなを悲しませてしまうことがもう約束されてるじゃないですか。それがね、すごいみんなに申し訳ないなみたいな気持ちになっちゃうんですよね。なんかやっぱ絶対悲しいし、好きな子がいなくなるっていうのは、でも絶対にいつかそうやってみんなを傷つけてしまう日が来るんだって思ったら、なんかその動画を見てたっていう話を聞いて、もうめちゃめちゃ悲しくなっちゃってやっぱね、デビューして単体女優さんで3年っていうと結構長い方なんですよね。そう、私もね、いろいろ考える時期にちょっと入りつつあるというか、まあそんなこと言ってね、あと10年いるかもしれないんですけど、なんかね、すごいみんなとの時間をより大切にしたいなって思える、そんな遠征イベントになりました。それでね、ちょっと泣いちゃってこっそりだからお揃いですね。そのさっき飛行機の中でね、泣いちゃったって人がいたんですけど、私も泣いちゃったので、これからもたくさん一緒にね、楽しい思い出を作って、最後笑顔でバイバイできる日が来るように、一緒にたくさん会いましょうね。悲しくなっちゃったまだやめませんからね、まだやめないです。はい、そんな感じです。以上、古川ほのかのフリートークのコーナーでした。古川ほのかのノープロブレム、そろそろエンディングのお時間です。なんだかしんみりしてしまいましたたまにはいいよね、こういう腹割って話すじゃないですけど、みんなとね、たくさん思い出が作れて、ミールナちゃんのなんだっけ、アンギャっていうの、アンギャ全国ツアーじゃないですけど、たくさん回れてとっても楽しかったです。みんなとね、たくさん思い出を作りたい。というわけで告知があります。はい、8月24日公開収録ボリューム4、イエーイ。前回ボリューム3をしてから結構間が空いてないんですけど、なんと8月はほのたんの誕生月ということで、公開収録&ほのたん誕生日オフ会ハートを開催いたします。前回もちょっとオフ会要素ありの感じだったんですけど、まあ、今回は誕生日ということで可愛い格好をしてみたり、 いろんな皆様が楽しめるようなことをほのたんが考えておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。なんか結構まったりしちゃうかもしれないんですけど、そんな感じでこのラジオのようにね、ゆるく可愛く皆と楽しくできたらなと思うので、ご参加お待ちしています。日にちは8月24日日曜日、今回は一部のみです。12時から開始予定なので、皆さんぜひぜひ参加待ってます。詳しくはラジクロさんのツイッター、などを確認してくださるとありがたいです。それでは古川ほのかのノープロブレム、今日はここまでです。ここまでのお相手は古川ほのかがお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。